こんにちは。
こんにちは。
ゆきなです。
しほです。
みずほです。
みやです。
今日の話でいいですか？
あ、
セキュラなんですけど。はい、今日学校行く途中に、なんて言うんでしたっけ、集団登校、うん、なんか小学生の集団登校のなんか団体に遭遇したんですけど、うん、なんかそれ見てなんか懐かしいなみたいな、
懐かしいですね。
そう思って、
何年前ですかね。
もうね、小学校6年までやから、
か
結構ね、
結構前で、
うん、
集団登校したなとか、
確かに。どんな感じで登校してました？
私らはマンションだったんで、そのマンションの階ごとに分けて、うん、で学年が高い子が班長みたいな、で次に高い子が副班長みたいなので。1年生から順番に並んで登校してました。
なんか分断とかなかったですか？
分断、
なんか分断とか、
分断
私のとこはなんか地域ごとに色分けされて青分断とか紫とか、そういうなんか分断で登校してました。
どういう感じで分けるんですか？それは
なんか本当に町ごととか、
あ、結構幅広い感じ、
あらかじめ決められてて、
じゃあ結構な人数ですよね。
そうです、その中で一班二班とか三班とか、
青の一班みたいな、
青一班とか、
運動会みたいですね。
確かに、ね、私もでも一緒です。なんか近くの家の子で集まって、うん、で班長と副班長がいてみたいな
です。やっぱそうですね、副班長が後ろでこう、
そうです、そうです、
カバーするみたいな、そんな感じでしたでしょ。
僕んとこマンションだったで一緒でしたね、本当に。
ついてからは、
そうね、
ついてから
朝の会とか、
謎の、
謎の
行
事ですよね。
ありましたね。
なんか読書タイムとかなかったですか？うん、
それこそ本忘れたら学級文庫から借りたりとかして読んでましたね。
後ろにあるやつです。
そうです、そうです。あと廊下にも、
あ、懐かしい、
学年共通の学級文庫みたいなのがあって、青い鳥文庫とかあって、そこから借りて読んでました、ね、
そう、謎習慣。
あとテストとかね、小テストみたいな、
ありました。
でも何が小学校、
やっぱり給食が一番楽しみですよ ね。
やっぱメインの給食のね、
ためにやっぱり学校行くみたいなとこ
は、それについて話したいですよね。特に今日は
なんかそもそも日本の給食ってどうやって始まったんですかね。
まあそれちょっと、まあ僕調べてみたんですけど、まあ、まずどのように日本の給食が導入されたかってことを調べたんですけど、はいはい、そもそも日本の学校給食が本格的に、まあ、始まったのが昭和20年だ、言うたら終戦の後ですね。
そうですね、結構昔なんですね。
結構昔からですね、
まあ、言うたらそれまでの給食ってで、まあ、結構児童とかも食べれる人と食べれない人みたいな感じの限定給食だったんですけど、まあ、終戦後からまあアメリカとなんていうんですかやり取りするようになって、まあ、大量の穀物とか入ってくるじゃないですか。まあ、そのおかげで言ったら今も給食多分パンとかあると思うんですけど、そういうのがあるようになって、まあ、当時そのだから終戦以降はその輸入物ばっかだったんで、まあ今は米とパン、だ現代とかやったら米とパン両方あるかもしれないですけど、昔はパンとかの方が多かったらしいですね。
やっぱアメリカって感じですね。
パンの方がいい。
違う、違う。
なんかみんなそれぞれ給食の思い出あると思うんですけど、
はい、
私はなんか牛乳って絶対出るじゃないですか。
はい、
もう牛乳が本当になんかご飯と合わないんですよ。
パ
ンの時はいいんですけど、白米と合わなくて、それが一緒に食べるのが嫌で、最初にもう全部瓶の牛乳一気飲みしてて、
うん、
なんでも本当にお腹いっぱいの状態でその給食を食べなきゃいけなかったりして、結構それはしんどかったなって思って。
しんどかったです
よね。なんでご飯と牛乳出そうと思ったんですかね。
健康面を重視したら多分
牛乳は外せないと思
って、そうカルシウム大事やしっていうのもあったんでしょうね。けど多分みんなあんまり好きな子もいるけど嫌いな子も多分結構いると思うし、私の小学校はそれなんか牛乳に自分の好きな粉とか持ってきてそれ入れて味を変えて飲んでるとか、そうでもそれ もう先生の許可がないとできないんで、結構レアな子でしたね。そう、あで私の給食の思い出は小学校1年生の頃のクラスでやったんですけど、ご飯って結構量あるじゃないですか。
ありますね。
で そのご飯は絶対毎回余ってて、でもそれをそのままご飯おかわりいる人って言ってもみんな全然食べれないんですよ。だから先生が自分の家から持ってきた塩で塩とラップ持ってきてくれて、でおにぎり作って、配るみたいなしてましたね。
マジあるだけで全然食べれますもんね。
そうそうそう、今じゃなくても後に置いといても食べられるしっていうのがあって、そういうのが重いですね、私は。
なるほど。私はすっごい体が今もなんですけど小さくて、もう給食の量が多すぎて私の胃には、でも減らせたり減らせなかったり、そのクラスの先生によって違うんで、そうですね、もうそれが苦痛 で、で小学校1年生の時にその結構おばあちゃんな先生だったんです、ベテランな感じで、ご飯を残すのはもったいないから減らしたり残したりしたらダメよっていう先生 でその先生に当たってしまったばっかりに、私は給食の時間を超え、みんなが掃除をしてる最中給食を食べるっていうなかなか辛い
食欲が失せるやつですよね。
そう、もともとないのに
食欲が
もっと食べれないし、これをどうしろと言うんだみたいなのを思いながらちょっと過ごしてた記憶があります。
体の大きさ人それぞれ違うから、
小学生とか絶対違うんで、あれはちょっと悲しいですよね。
悲しいよ、
悲しい、辛かったですね。
そうですか。僕の給食の思い出は多分僕の学校だけかもしれないですけど、なんか結構給食運ぶ時って大きい鍋とかで入ってくるじゃないですか。
そうですね。
であん中になんか一個だけ星形の人参が入ってて、でなんか配るじゃないですか、で誰に入ってるか分からないみたいな、でもしそれが入ってた人がいたら先生から表彰されるしかも、ね、写真も撮られるちょっと恥ずかしい、
写真はいらんと思うけどみたいな。
え、それどういう頻度であるんですか？結構毎給食ごとにあるんですか？
いやもう全然なくて、ね、年に 1,2 回あったらいい方
じゃん。そんなレアさなんですね。
で僕6年間で1回当たるっていう、
それがすごいですよね。
めっちゃ恥ずかしかった。
たまたまこの給食トークしてる班にいるってい
うめっちゃ覚えてるんですけど、
恥ずかしい。
写真撮られました？
撮られました。
恥ずかし
い。恥ずかしい。別に当たってもそんなに嬉しくはないみたい
な。で、まあこんな感じでね、それぞれ日本の給食については思い出があるんですけど、ゆきなちゃんがアメリカにね通ってた時期があったんですよね。アメリカの学校に
1年ぐらいなんですけど、アメリカの現地の学校、小学校に通ってた時期がありまして、その時びっくりしたのが、なんか日本だと本当にいっぱい栄養とか考えられた感じのなんか量とかもいっぱいあってって感じなんですけど、結構アメリカはなんかもうピザだけとか、なんだろう、なんかチップでなんかそれつけて食べるやつだけとか、そういう結構簡易的なものが多くて、でもその代わり家から持ってくるのと両方選べたりするんですけど、なんか結構そこのギャップにびっくりしましたね。
そうですね、確かに。
私ちょっとアメリカの給食についてなんか若干調べてみたんですけど、なんか選べるっていうのもそうし、なんか学校についてる、ね、食堂みたいなところから自分で好きなものを選べるっていうのはすごいいいなって思って、でさっき私食べれなかった、出されたものを食べれないっていう話あったじゃないですか、だからそれやったら自分の好きな量だけ、食べれる分だけちゃんと取れるから、それがすごいいいなって思いました。あとなんか野菜とか、なんかフルーツとかもなんかいっぱい並んでて、好きなだけ取っていいよみたいな感じの学校もアメリカにはあるらしくて、日本の給食ってあんまりフルーツ出ないじゃないですか。
出ないですね。
なんかみかん出た、お嬉しいみたいなレベルの、そうだったから、それ毎日ちゃんと取っていいよっていうので置いてあるっていうのがすごい羨ましいなって思いました。
そのランチ、給食とお弁当で選べるっていうつながりで、なんかランチじゃなくだけじゃなくて牛乳も選択可能らしくて、で牛乳ってなんか何で選ぶんってなるじゃないですか、アメリカの場合はなんかその違いが脂肪分の量っていうことらしくて、その脂肪分の量で選ぶみたいで、女子児童とかは成長するにつれてそういうなんか体型とか気にする、カロリーとか気にするんで、低脂肪とか無脂肪を選ぶようになるっていうことがあるらしいですね、アメリカの小学校では。
日本だと考えられない、
なんかそう自由な感じですね。自分の好きなものを食べっていう、
日本だとね、さっき言ってたように確かにお年寄りの先生とかやと絶対食べなかった先生も結構多いですね。
それでその給食ってやっぱりそのさっきゆきなちゃんが言ってたんですけど、すごいジャンクフードみたいな、
そう、
そのカロリーがすごいじゃないですか、うん、で、まあ、アメリカではそれについて国民の3人に1人がなんか肥満っていう、3人に1人の児童が肥満状態らしくて、でその肥満増加してるのが今社会問題になってるみたいで、でその解決策として学校では結構給食が今まで以上に注目されてて、なんか見直されてるみたいですね。やっぱりその日本と違うんで、そのカロリーとかが違うんで、見直さないとなんかやばいみたいななってるらしいですね。
別にどんどん改善されてるみたいな感
じですね。そうです、なんかいや量とかもちょっとずつ変えていったりとかはあるらしいっていう風に出てきました。
なんか話全部聞いてたら、でもなんか勝手なイメージのアメリカっぽいなっていう、
なんか
決めつけられてないっていうか、そういうのすごいいいなって思って、なんか自由で楽しそうだなってすごい思って、そうですよね、なんか
やっぱご飯って楽しい時間やし、
そう、日本は日本でその星型とか、そうイベント系だったり、そう季節ありましたね、なんかひな祭りだったらあられが出たりみたいな、
そうですよね、
そんなんがあったから、
私住んでるとこ名古屋だったんですけど、出身が、そうなんか名古屋のご飯食べようみたいな感じで地元で作ったお米を出す日とか、そのウイローが出てきたりとか、なんかそういう地域の特徴をなんか分かるっていうか、そういうご飯も出てきたりしてすごい楽しかったです。
確かに季節感を感じられるのはいいですね、
うん、日本の中では。それは日本独特だなって思いますね、
うんうん、でどちらもいい面ってすごい面白い。
そうですよね、
なんか文化とか習慣違ってもやっぱ食事はやっぱどの国でも共通して楽しいものなんだなってちょっと今日改めて
思いました。いろいろ調べてて思いました私も、
アメリカはアメリカの日本日本でなんか違う楽しさがあって、
そうそうそう、
やっぱり楽しい時間ってこと
だなっていうのは思いました、ね、
やっぱご飯楽しい、
うん、楽しいですね、
一日は楽しみですもんね、まあ、こうやって話してたんですけど、そろそろ、ね、ランチタイムっていうことで、
皆さんはいい時間です ね、
いい時間ですよね。皆さんはどんな昼ご飯を食べるんでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。いろいろ調べてくださってありがとうございます。最後に出てたあの地域によってとか季節によって違うっていう、なんか以前さやかさんが出演してくださった時に、行事食の話をしてくださったことがあるんですが、給食いかがでした？行事、いろんなその例えば今12月だとしたら、皆さんが小学校の時に12月なんかこうクリスマスっぽいものが出たりとかあるんですか？
ああ、そうですね、ケーキとかちょっと出ました。あ、僕の学校だけかもしれない
です。すごい珍し
い。ちょっと珍しいと思いますね。毎年ケーキ出てました。
羨ましいですね。
羨ましいですね。他の方いかがですか？なんか行事食でうちとここんなあったみたいなんてあります？
私らの学校は七夕になったら、あのオクラが星形じゃないですか、切ったら、だからそのオクラの断面図が星形やから、そのスープにこう散りばめられてたりとか、
その
オクラバターの時にありました、
子供たち喜ぶかな。七夕になるもんね、オクラとか、うん、他の季節とかどうかな、はい、
うん、
なんか柏餅とか出た覚えありますね。なんか5月5日は子供の日、
子供の日、
柏餅
と、柏餅、なるほど、
そう
です。結構いろいろありますね。さっきウイロンも出たって言ってたよね。
そうなんです、
わーわー。結構全国の給食の行事食をこうリストアップしていったらかなり面白いかもしれないなと思いました、ではではありがとうございます。こちらもきっとアメリカの給食についてとかいろいろこれからお便りが来るかもしれませんので、また紹介したいと思います、ではお疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。